続いて市政を問う代表質問および一般質問をお伝えします。代表質問では会派を代表して5人の議員から市長と教育長の4年度施政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では15人の議員から広範な施政課題についての質問がありました。はじめは代表質問、政友会、さくらひろこ議員の質問です。サプライチェーンの国内回帰。質問、サプライチェーンの国内回帰に関する可能性調査の結果は。答弁、2年度に1万社を対象に実施したところ、明確な傾向は把握できなかったものの、物流事業者の立地希望が他業種に比べて多いことなどを認識でき、盛岡南公園周辺地区への新たな産業等用地整備の検討の着手につながりました。コロナ禍が子どもに与える影響。質問。心の成長が伴う大切な学童期の子どもたちにコロナ禍が与える影響への認識は。答弁。感染対策をしながらの生活が心身に影響を与える懸念や、学校で近距離での活動や大声を出す活動などが制限され、十分な学習ができない懸念があり、工夫しながらきめ細かに対応します。政友会、さくらひろこ議員の質問でした。次は代表質問、市政クラブ、鈴木和夫議員の質問です。新幹線延伸による都市機能負荷。質問、国際会議や大規模コンベンションの開催など、交流拠点として抑えるべき都市機能を、内丸地区再整備の視点として加えては。答弁、拠点性が高まることにより、新たな産業拠点の形成や本社機能の移転などの優位性の向上につながるため、他都市の事例なども研究しながら検討します。自己肯定感の育成。質問、子どもたちの課題である自己肯定感が低いことへの所見は。答弁、平成28年度から児童生徒一人一人ができる、わかる喜びを味わえるような指導を重点的に取り組んだ結果、3年度全国学力学習状況調査の結果では、平成27年度より自己肯定感が高まってきています。市政クラブ、鈴木和夫議員の質問でした。続いて代表質問、日本共産党盛岡市議団、神戸信也議員の質問です。PCR 検査体制の拡大。質問、新規感染者の早期発見のため、無料の PCR 検査や、福祉施設職員への定期的な検査を継続実施すべきでは。答弁、無料検査は、岩手県が実施しており、今後も継続されるよう要望します。施設職員への定期的な検査は、4月以降も継続するため、事業費を4年度当初予算案に計上しました。高校生の医療費助成の現物給付。質問、岩手県内28自治体が行っている高校生までの医療費の現物給付化を目指し、対象を拡大しては。答弁、中学生までの現物給付化は、岩手県内33自治体が対象としたことで、岩手県が制度化したと認識していますが、高校生までの拡大は、施策優先度を考える必要があります。本来は国が行うべきで、制度化を要望しています。日本共産党盛岡市議団、神戸信也議員の質問でした。代わって代表質問、創成会、豊村哲也議員の質問です。新庁舎整備エリア決定と議会同意。質問、新庁舎のエリア決定には、地方自治法で定める出席議員の3分の2以上の同意が必要では。答弁、法で定める議員の同意は、番地までの決定に必要で、エリア決定の時には該当しませんが、市民の関心も高く、まちづくりへの影響も大きいため、広く市民の理解を得ながら進める必要があります。新型コロナワクチンの情報周知。質問、接種対象を小学生まで拡大するにあたり、保護者への十分な情報提供が必要では。答弁、 保護者がワクチン接種について適切に判断できるよう、ワクチン接種効果や心配される副反応、子どもの成長や発達への影響などの情報提供を十分に行う必要があります。創成会、豊村哲也議員の質問でした。今度は代表質問、公明党、池野直友議員の質問です。市長から若者へのメッセージ。質問、新たな時代を担う若者が希望を持って盛岡で暮らすことができるよう、岩手の先輩として市長から飛躍のためのメッセージを発信しては。答弁、己の力を信じ、その可能性を伸ばすことで、これからの人生を盛岡の地で豊かなものにしてもらいたいと強く願っています。不妊専門相談センターの計画。質問、不妊専門相談センターを設置するとしていますが、具体的な計画は。答弁、岩手県と岩手医科大学との協議が整い、4年4月から岩手県と共同で内丸メディカルセンターに業務委託し設置することとしました。不妊に悩む人への支援体制強化と女性の健康の保持増進を図ります。公明党、池野直友議員の質問でした。ここからは一般質問をお伝えします。政友会、後藤百合子議員の質問です。生活保護費不正受給の住宅扶助費。質問、生活保護費の不正受給事件に関し、被保護者世帯に支払った住宅扶助費の詳細は。答弁、保護開始から平成26年10月分までは、住宅扶助基準額の月額4万円を支給し、アパートを強制退去後の平成26年10月17日から3年3月31日までは、総額3,178,738円を支給しました。学校での危機管理指針の関わり。質問、学校現場でハラスメントが発生した場合における危機管理指針の関わりは。答弁、学校で危機事案が発生した場合は、学校から盛岡市教育委員会に報告が行われるとともに、危機管理指針に基づき盛岡市教育委員会が盛岡市の関係部署に報告し、情報の共有が図られます。この他の質問、新ごみ処理施設整備の進捗状況、内丸団地再整備、女性の尊厳確立と性教育の充実。政友会、後藤百合子議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。水田活用の直接支払い交付金制度。質問、制度見直しによる平均的な盛岡市内水田農家の減収額は。答弁、交付対象水田の見直しで対象農地が今後5年間水張りされないと仮定すると、1経営体あたりおよそ33万円の減額が見込まれますが、実情に合わせた取り組みが見込まれ予測は難しいです。下田駅設置にかかるアンケート。質問、令和3年末から4年初めに実施された下田駅設置事業にかかるアンケートの結果は。答弁、住民向け調査では IGR を利用している人がおよそ 65% で、新駅ができた場合におよそ 32% が利用すると回答しました。施設・事業者向け調査ではおよそ 11% が新駅を通勤で利用すると回答しました。この他の質問、除雪対策。日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問でした。続いて政友会、大石君雄議員の質問です。道路愛称導入に向けた検討状況。質問、道路愛称を市民や来政者に浸透させるための効果的な方法について検討状況は。答弁、現在先進事例を参考にしながら町内で導入を検討しています。4年度中に導入方針を決定し、モデルとなる路線の設定後、愛称の募集に着手します。 観光バス乗降場所の整備。質問。盛岡バスセンター周辺に観光バス乗降場所を割り付けることへの所見は。答弁。バスセンター構内は路線バスの配置が決まっており難しいですが、東側バス待機場は路線バス事業者との調整が必要ですが、設置の可能性があり、事業者や関係機関と検討します。この他の質問。道路案内板、DX 推進と対話を通じた課題解決、SDGs 未来都市への取り組み、政友会、大石君雄議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、鈴木勉議員の質問です。子どもの接種にかかる相談窓口設置。質問。5歳から11歳までの新型コロナワクチン接種に不安や疑問を抱いている保護者向けに相談窓口を設置するなど丁寧な対応が必要では。答弁。接種券送付時にリーフレットなどを同封し情報提供しているほか、国、岩手県、盛岡市などが役割に応じて相談に対応しています。食品衛生法改正の影響。質問。漬物販売を許可制とするなどの法改正は漬物販売農家に大きな影響を与えるのでは。答弁。低温管理不要な加工品は従前の取り扱いとなります。営業許可が必要な漬物も農家の一般的な設備で許可の取得ができ、大規模施設改修が必要なのは少数の大規模事業者と認識しています。この他の質問。配布された検査キットの転用、訪問介護などへの支援、リモート授業。日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。今度は市政クラブ中村徹議員の質問です。バス事業維持への支援。質問。コロナ禍で事業維持が危ぶまれるバス事業者に継続した支援や再度の支援を行っては。答弁。乗り合いバス事業者には 2,3 年度に、貸切観光バス事業者には2年6月にそれぞれ支援金を支給しました。観光基盤を支える事業者へ今後も必要な支援を検討し支援していきます。学校給食費の公開経過。質問。公開経過実施にあたり、目標年度を設定して条件整備していくべきでは。答弁。6年度に共同調理場で実施できるよう、4年度に会計処理システムの導入費と使用を決定し、5年度に給食費を決定する組織の設置と関係者への説明を行い、条件整備していきます。この他の質問。コロナ自宅療養者への食料支援、基準不適合遊具の修繕、更新状況、ICT 支援員、市政クラブ中村徹議員の質問でした。次は政友会工藤健一議員の質問です。融雪剤散布車の導入。質問。2メートル以上の歩道に小型融雪剤散布車を、4メートルから6メートルの道路に融雪剤散布車をそれぞれ導入しては。答弁。歩道への導入は他自治体の状況を調査研究します。道路への導入は状況により委託業者で対応できる車両があり、市民の相談に対応します。国公立の医学部・歯学部の誘致。質問。勤務医の養成や地元で医師を目指す子どもたちの選択の幅が広がることから、学費を抑えられる国公立の医学部や歯学部を誘致しては。答弁。子どもの選択の幅を広げ、医師不足にも有効な対策だと考えますが、国は医学部などの新設を認めない方針であり、誘致は難しいです。この他の質問。雪氷冷熱エネルギーの導入。新たな産業等用地の整備候補地の検討経過。政友会工藤健一議員の質問でした。続いて創成会 金平貴信議員の質問です。新たな産業登用地整備。質問。新たな産業登用地の整備に至る背景と施設の必要性は。答弁。物流業界では労働環境改善が急務であり、北東北への事業拠点整備の動きが活発化していることから、物流機能の強化・充実に取り組み、新たな雇用創出を図るために整備を行います。子どもの読書活動推進計画。質問。第3次盛岡子どもの読書活動推進計画における公立・3図書館の連携と各館の役割は。答弁。3館の連携を一層強化し、図書に関する情報収集と共有、職員の資質向上のための研修などに努めるほか、各館の特色の共有も進め、利用者へのさらなるサービスの提供に努めます。この他の質問。水田に代わる治水・排水対策。にぎわい施設やにぎわいゾーンの創設。創成会、金平貴信議員の質問でした。代わって、公明党、太田隆司議員の質問です。国土強靭化地域計画の推進。質問。国は取り組みを加速化させるため、重点事業に対策を講じていますが、盛岡市の計画に事業が円滑に進捗する工夫が反映されていますか。答弁。国の交付金や補助金が重点配分されている事業を早急に計画に位置づけます。また、国の採択基準の情報収集にも努めていきます。芸術文化創造都市宣言の体現。質問。コロナ禍で芸術文化の価値が増し、宣言の体現が求められますが、芸術文化施策の方向性は。答弁。盛岡市芸術文化推進計画で、芸術文化の基本的方向性を4つ定めており、4年度はこれまでの取り組みに加え、芸術文化体験事業などの新たに実施する重点事業に取り組みます。この他の質問。新型コロナの学校行事への影響。小児のワクチン接種スケジュール。盛岡市市。公明党、太田隆司議員の質問でした。今度は、市政クラブ、竹花聖子議員の質問です。スクールサポートスタッフの配置。質問。消毒作業などを担うスクールサポートスタッフの配置について、今後の見通しは。答弁。スタッフの配置継続や増員は必要だと捉えており、4年度は岩手県で配置予定の22人に加え、新たに7人を盛岡市独自で任用し、配置予定としています。今後もスタッフのさらなる確保に努めます。終末期の緩和ケアの現状。質問。がんと闘い、終末期を迎える患者と家族への支援として、緩和ケアの現状は。答弁。盛岡保健医療圏では、緩和ケア病棟が4病院に設置され、合計75床の専用病床があるほか、緩和ケア外来も5病院に設置されるなど、患者やその家族への支援体制が築かれています。この他の質問。スクールサポートスタッフ未配置校への見解。高齢者や障害者への除雪支援。市政クラブ、竹花聖子議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問です。ヤングケアラーへの支援。質問。国が示したヤングケアラーの子どもたちへの支援策に対する取り組み状況は。答弁。子ども家庭総合支援センターでは、養育環境に課題がある家庭を訪問支援しているほか、複合的課題に対応するため、盛岡市要保護児童対策地域協議会を基盤として、支援体制づくりを進めます。地球温暖化対策実行計画の変更点。質問。4年6月に策定を予定する盛岡市地球温暖化対策実行計画、区域施策編の現在との違いは。答弁。 気候変動に適応する計画を加え、計画の名称を変更するほか、温室効果ガス排出量の削減目標を国の計画に基づき改め、再生可能エネルギーの促進区域を定める手順などを加えます。この他の質問、運転免許証返納と移動手段確保、新たな産業等用地整備に伴う住宅移転と交通環境、日本共産党森岡市議団、庄司春次議員の質問でした。続いて、日本共産党森岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。保育現場の労働実態。質問、コロナ禍の保育現場などの過酷な労働実態への認識と課題への取り組みは。答弁、保育施設では感染対策のため業務量が増加し続けています。4年度は施設清掃などを行う保育支援者を配置する事業を実施予定であり、今後も子どもの安全安心の確保に取り組みます。休園・休校にかかる支援制度の周知。質問、小学校休業等対応助成金などを学校などを通じて保護者に周知するとともに、事業主にも周知し、活用推進を図るべきでは。答弁、保護者には学校などを通じて、事業主には業界団体などを通じて周知に取り組み、さらなる制度の活用推進につなげていきます。この他の質問、保育士等処遇改善臨時特例事業、障害児在宅支援への補助、補聴器購入制度、日本共産党森岡市議団、三田村亜美子議員の質問でした。代わって、市政クラブ、加藤舞議員の質問です。性的少数者の盛岡市職員の福利厚生。質問、性的マイノリティのパートナーがいる盛岡市職員が、法律婚と同等の休暇や手当など、福利厚生が受けられる制度の導入は可能ですか。答弁、現在、他自治体における導入事例の情報収集を行っており、盛岡市のパートナーシップ制度導入の検討状況も踏まえ研究します。性別変更可能年齢引き下げの所感。質問、成人年齢の引き下げに伴い、18歳から戸籍の性別変更が可能となることへの所感は。答弁、性別変更により自分らしく生きる権利を行使できる時期が早まることは望ましいですが、家族や学校など周囲が性別変更について十分に理解し、支える環境も重要です。この他の質問、パートナーシップ制度の検討状況、成人の集いにおける性別表現規制の有無、市政クラブ、加藤舞議員の質問でした。今度は市政クラブ、伊勢志保議員の質問です。子ども発達相談所の相談員の増員。質問、子ども発達相談所、ひまわりでは相談員が一人のみで、電話相談とアウトリーチの両方への対応が困難です。複数人の配置が必要では。答弁、巡回訪問指導への即時対応が難しいなど、体制が不足していると認識しています。今後、効果的な支援方法の検討と合わせて、増員を検討します。引きこもり支援プラットフォーム。質問、社会的引きこもりへの支援として、国が示す市町村プラットフォームへの対応状況は。答弁、引きこもり支援プラザが参加する相談支援包括化推進会議において、ケース検討などを行うネットワークを構築しています。今後も意見を聞きながら支援体制の充実を図ります。この他の質問、いじめに対する指導の観点、スクールカウンセラーの配置と相談対応状況、市政クラブ、伊勢志保議員の質問でした。次は公明党、伊達公子議員の質問です。ゴミ出しサポート事業の改善。質問、ゴミ出しサポート事業について、申請受付の効率化など、改善策を検討すべきでは。答弁、現在は受付順に事業を実施している状況ですが、 聞き取り調査などの事務処理について最大限効率化を図り、早期に確実な支援となるよう努力します。子ども食堂の公民館使用料減免。質問。公民館で子ども食堂を開催する場合、会場費の負担が大きいですが、使用料の減免は可能ですか？答弁。子ども食堂の運営団体が利用する場合に、減免が可能か、市役所内で協議し、利用しやすい体制を構築するとともに、減免できる場合は、速やかに運営団体に周知します。この他の質問。一人暮らしの高齢者が抱える課題。デジタル機器の操作に不安のある人への支援体制。公明党、伊達公子議員の質問でした。続いて、市政クラブ、野中康議員の質問です。介護事業者の感染予防対策。質問。新型コロナ感染者や濃厚接触者にサービスを提供する介護事業者の感染予防対策は？答弁。国から訪問系、通所系、施設系、それぞれの介護サービス形態ごとに示されている感染予防対策の指針に基づき、介護事業者が感染対策を行い、サービスを提供しています。小学校休業等対応助成金の周知。質問。事業主が積極的に制度を活用するよう、商工会などを通じて周知徹底を図るべきでは？答弁。広報盛岡や盛岡市のホームページで周知しました。今後は休暇を取得しやすい環境を事業主が整備するよう、商工会議所などの業界団体を通じて周知し、制度の活用推進につなげます。この他の質問。訪問介護への加算手当、小学校休業等対応助成金給付の迅速化。市政クラブ、野中康議員の質問でした。以上、市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。